よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
お願いします。
ですね、まあ、中塚さんの、この日報の本っていうのが、予想以上に良かったんですよね。
ありがとうございます。
何が良かったかっていうと、日報っていうのは僕全然興味がなかったし、で、今、本当ね、経営コンサルタントの、ね、石原明さんのところで1年以上働いてたというか、まあ、そこで机もらってやって、経営コンサルティングの話に参加してたのに、日報っていう発想は僕の中なかったんですよね。はい、で、多分石原さんも日報っていう言葉を使ったことがなくて、唯一あるのが、孫文集さん、
はい、
あの方が、日報ダメだよねみたいな話、
はい、
営業日報がいかにつまんないかみたいな話をしてて、はい、で、だからもうウェブでいいじゃんという話にして、はい、あの人は確かそういうシステムを売ってたんですよね。
そうですね。
だから日報っていうこと自体に全然興味がなかったというか、プラスの評価を持ってなくて、はい、で、まあ、中塚さんと出会って、まあ、本ができたと。でそれ全然期待してなかったら、本当すごく良かったんで、
はい、
まあ、何が良かったかというとですね、まあ、まず一つ、あ、これは間違いなく確かに成果上がるよねというのと、それからこれってなんですかね、営業マンとか経営者だけが使うのっていうのはもったいないよねっていうね、でそういうふうに思ったわけなんですよね。でその一つ の, きっかけというか、僕が思ったのが、まず夢を実現するという部分で、はい、岡崎太郎さんのモチベーションシートとすごい発想が似てるし、実はこれパクってんじゃないかと思うぐらいフォーマットが似てて、で、ただ岡崎さんのフォーマットよりもより具体的で、目標に近づく階段がわかりやすいっていうことね。はい、で、まあ、それは、なんすかね、やっぱりそこまで自分をコントロールできない人を救おうというね、中塚さんの思いがあるんだろうなということなんですけど、はい、まあ、それともう一つ、僕が今実際に作っているスケジュール帳と本当に発想が同じで、はい、まあ、結局のところなんかな、まあ、これは多分松原さんが生徒さんをね、
はい、
まあ、導いていくときに生徒さんのモチベーションを管理したりとか成績を管理したりというところにも多分同じことをやってるなと今まで話してた中で思ってたんで、はい、まあ、それで本当は学習のマネジメントと売上とかね、経営という部分でのマネジメント、そういうのと、はあ、同じなんだと。ってことは、これすごく使えるじゃんと、個人をね、振り返るツールとしてね。というわけで、まあ、今回ですね、まあ、インターネット予備校の、本当ね、まあ、本当カリスマ的になっちゃった松原さんと、中塚日報でどんどん認知を輩出している中塚さんとですね、まあ、一緒に、話を聞いていきたいなと思ったわけですよね。
はい、はい
はい、というわけでですね、最初にちょっと私の話がうっとうしく長くなっちゃったんですけど、中塚さんに、
はい、
聞きたいんだけど、
はい、
クライアントさんに日報を勧、はい、めるようになって実際手応えを感じるようになったっていうのはいつかなんですか。まあ、一応エピソードとか書いてあるんだけど、もうちょっとなんかサクッと紹介していただけたらなと思うんですよね。
やはり3ヶ月目ですね。3ヶ月目に、うん、結果が数字として見え出すんですよね。
うんうん、3ヶ月目って、例えばほら、中澤さんが独立してコンサルタントを名乗ったと聞いて、はい、最初が日報だったんですか？
ビジフォームという会社を作ってから日報で、ビジフォームという会社を作る前、1年間、まあ、個人として、まあ、いろんな会社のコンサルティングさせてもらってたのですが、その時は、ごく一般的な手法ですよね。まあ、短期プロジェクトを組んだりとか、うん、まあ、企画書を書いて提案させてもらったりとか、うん、そういったことをさせてもらってて、で、やはり、会社としてやっていこうって考えた時に、やはり一人では自分も心配だったので、うん、まあ、親友を社員として入れたんですよね。で、実はその親友が、日本の添削しようよって言ってですね、
そう、
僕のネタじゃないんですよね。
あ、
そうなんですよ。
だから中澤さん自身は日報つけてたんでしょ。
そうですね、はい、つけてましたね。
だけどそれが武器になるとは全然思ってなかった。
そうですね、その経営者の行動を日報で管理するっていうのがピンとこなくて、うん、営業マンだったらやっぱり日報を、うん、見て、営業スタイルを変えていくとか、その営業トークを日々切磋琢磨していくっていうのは自分の中にあったんですが、そこで経営者の日報を他人が添削して一体どうなるのだろうっていうのがあったんですが、で、まあ、実際、まあ、いろんな零細企業の方に日報を書いてもらったらですね、なんと皆さんが口を揃えてまず言われるのが、自分自身こんなに仕事してなかったとは思わなかったって言われるんですね。本当にやっぱり移動時間が長かったりとか、うん、やっぱりそのお昼の昼食時間、 ですよね、うん、例えば本当お昼ご飯食べるのに40分かけてそこから1時間お昼寝してたって、うん、今まではその1時間しか休憩取ってないつもりだったですけど、そのお食事の時間と休憩の時間入れたらやっぱり本当2時間近かったっていう現実が出てきて、
うん、あったら経営者自身も変わるし、そうすると社員に対する見方も変わるしみたいな、あったら何、そもそもが、
はい、
できてなかったことが まずまともになるっていう、
それに気づいた
と。
そ
ういう意味で松原さんがね、
はい、
生徒さん多分一番最初にやることって勉強時間作れよって話だと思うんですけど、
はい、 そうですね、
そこら辺ってなんかなんかツールというか、なんかあるんですか。
そうですね、ツールとしてスケジュールを最初にこう、うん、生徒さんに送るんですよね。
スケジュール帳、はい、でほらインターネットというか、はい、まあ、メールを通じてね、
はい、
生徒さんの成績を上げるって言ったら、
はい、
そこでまずスケジュール書き込むタイプ、要するに計画を立てるんじゃなくて、はい、行動の記録をするタイプ。
あ、そうですね、行動記録ではないですね。
記録じゃない、
予想するという、
予想する、
まず1ヶ月のスケジュールを僕らが、まあ、作ってで、うん、まあ、この受験戦略家が作ったスケジュールをもとに1週間1日っていう単位にこう落とし込んでいくんですね。でそれを、まあ、まず最初にこうどれだけ1日やればいいのかってことを作ることが一番最初の、まあ、ポイントなんです。
なるほど、まずその、はい、じゃあ中塚日報でいう売上の目標を立てましょうよみたいな、
はい、
でそれが最初に来る
んです
ね。生徒さんそれをつけながら何を考えるんですか。
自分にできるのかなとか、
うんうん、
今まで勉強してなかったけどもっていうところもあるんですけども、うんうん、そこで、まあ、僕らのスケジュールの結構大きなポイントっていうのが、まあ、高校生対象にしてるんですけど、結構な割合で9割方その中学レベルから入ってくるんですよ、
うんうん、
それを示されるとやばいっていうふうにこう思う人が多くて、うんうん、で最初の第一歩として中学の参考書を開くんですが、うん、そのスケジュール量も、まあ、結構こなせそうな量だなっていうところに思わせるようにスケジュールしてるので、まず動かしていくと、
うん、
でその同時に指導開始して2週間ぐらいは毎日連続してこうメールでフォローしてます。ステップメールなんですけども、うん、そこで結構まあ、もう脱落している人いないかなみたいなことを言ったら、まあ、帰ってくるんですよね。
なるほど、なるほど。ってことはまず生徒さんにスケジュールを送りつつ、まず自分が君このレベルだよっていうことをしっかりと確認させるっていうスタートラインをね、
はい、
で確認させて、で到達地点も当然見えて、やるべきことも見えて、あ、はい、できるじゃんと。でそれ記録を、
記録はですね、うん、まあ、指導を開始して、うん、まあ、大体2週間後ぐらいにこの前半の2週間の実績をもとに、うん、後半の2週間を予想してくださいというふうにヒアリングするんです。
なるほど、なるほど。
それをもって翌月のまたプランニングをするんですけども、うん、まあ、それが、まあ、記録になってますし、
振り返りができてるわけね。
で逆にそのコミットメントしてますね。一応予定表があるので、その予定表を見て自分の実績がちょっと足らなかったら、
うんうんうん、
ちょっと気合で頑張ろうという意味も込めて、ちょっと多めに書く生徒もいるんですけど、それがコミットメントさせていくっていうことをずっと年間通して繰り返してや
っています。それ中塚さん、日報の具体例とかね、例えばこれ何ページだっけ、82ページの、
はい、
今月の売上と実績、
はい、
部門別売上支出、そして、
はい、
来店数販売数とかもすごい細かく記録してあるけど、
はい、
これと感じは似てますよね。要するに、まあ、予想というか目標を立てて、で振り返りながら、そして次にどういうふうにつないでいこうかと、あ、ここが足りなかったなということを、ね、うん、していって、まあ、今日の予定、そうか、この日報でも今日の予定をまず立てさせて、
うん、
そして今日の行動を振り返らせるというわけですね。
特にこの中塚さんの今日の予定という項目があるじゃないですか、うん、ここもうちはやっぱ生徒さんに対して指導してまして、基本的に、うん、90分のを1コマとして考えて、90分、30分の休憩、
うん、
で90分、30分休憩っていうスケジュールを立ててるんですけど、そことすごくなんか似てるなっていうか、
うんうんうん、
同じことかなと思いました。
なるほどね。なんか勉強の場合ってやっぱさ、まず生徒さんは、まあ、これ社会人でもそうなんだけど、勉強するぞって思ってんだけど、意外とこう勉強してるふりしてくつろいでることが多かったりとか、あと学生さんはちょっと違うかもしれないけど、 なんか入力、はい、本を読むとか人の話を聞くっていうことはすごく大事にするんだけど、その出力してそれがどうその自分の行動に結びついてるかっていうのはあんまり記録しないんですよね。だからそういうのってこの中塚さんの売り上げを、ね、上げるための日報っていうのは、あのこの出力を、ね、ちゃんとあの自分でフィードバックする、確認してフィードバックを受けて、じゃあ何が問題なんだろうというふうに気づかせるっていう意味で、ここがそのまあ、勉強ではやりにくいとこだし、逆に言うと勉強でこれがうまく仕組みとして作れたら、うん、なんかすごく成果が上がるなと思うんですよね、うん、あの松原さんは高校生相手だったよね、確か。
そうです、
基本ね。ただテストを例えば定期的に受けなさいみたいな話ではするんですか。
あ、ありますね。あのもし、
あ、もしは例えば何ヶ月ごととか。
そうですね、大体2ヶ月ごとぐらいですかね。
ただほら松原さんのところは予備校って言ってもその、ね、場所があるわけじゃないから、はい、統一的な模試とかないじゃないですか、はい、当然どっか受けなさいって話なんだけど、はい、それはあのどういうふうにフォローしてるんですか。
ああのうちはですね、河合塾さんがやってる前頭模試っていうのがあるんで、うん、それしかも推奨してないんですよね。
前頭を受けると、
前頭必ず受けてくださいと、うん、あとそれに加えてその、まあ、当予備校の、まあ、あのテストっていうのを、うん、
ある
の、はい、あのやってます。あの、まあ、2種類あるんですけど、1つはその基礎の習熟、うん、本当にそのレベルの低い子に対して、まあ、やってるんですけど、これはあの2つ目的があって、1つは初めてその点数が取れたっていう生徒が多いんですよ、うん、そこでこう上げていくための目的があります、うんうん、
あ、なるほど、達成感ね、
はい、でもう1つはもちろんその基礎をしっかり固めていってるよねっていう確認、
うんうん、
まあ、こういうその、まあ、進み具合に応じたテストっていうのが1つの種類としてありまして、うん、でもう一つはその自分が達成した目標に関連するテスト、やっぱ志望校の過去問だったり、まあその志望校の第一関門のセンター試験があるんですけど、センター試験の過去問を解かせたりとか、まあ、そういうあの志望校に準拠したテストっていうのもやってます。う
ん、それとあの例えばテストが今回60点でしたって言ったらどういう指導があるんですか。
は
い、
あのまああの進み具合の方のテストですと90点以下はもうアウトなんで。
ああ、なるほどね、はい。そっちはもう実力を確かめていくわけだから。
はい、で、だいたいうちの、あの、テストの仕方は最初に、ちょっと難しめの問題を解かせて、うん、出鼻くじかせて、で、フォローして、こういうふうに勉強するといいよ、終わった、終わりました、じゃあもう一回テストしようかって。で、その時は初めて90超える、うんうん。そこで褒めると、初めてこんなに褒められました、みたいな。
ああ、はい、はい。
結構、仕組んでるっていうか。
なるほど、なるほど。あの、中塚さんも今の話とすごく共通するところあると思うんだけど、
はい、
あの、なんすかね、日報を添削するとき、まあ、数字は意外とちゃんと出てくるじゃないですか、売り上げっていうのは。
はい、
だから、あ、今進んでるな、停滞してるなって分かると思うんだけど、そこでその、アドバイスをするときにどういうことを気使ってます、はい、ここに書き込むときに。
まあ、やはり一番はあの今松原さんが言われたようにやっぱ褒めるってとこで、本人がやっぱり本当仕事が楽しくなる、もっともっと結果出したいって思うようになるところですよね。でまた結果出した時にもっといい結果が出したいって、次の結果が出したいって思えるような褒め方を意識してますね。やっぱもっともっと出していきましょうよって、やっぱほとんどの方っていうのが一回自分の目標を出しちゃったらやっぱ安堵しちゃうんですよね。
あ、はいはい、
でそれでまたあの停滞してしまう、でまた頑張って停滞してしまう、頑張って停滞してしまって、うん、でアベレージ見たらやっぱり平均以下ってことが多いんですよね。
はははは、うん、いや、そしたらさ、あの例えばこの本って自分で、はい、つけようよって話じゃないですか、はい、ただ、まあ、これ多分松原さんがあの、ね、生徒さんに勉強させるときも同じだと思うんだけど、
はい、
あの日報をつけて自分をマネジメントしたい人はそのやる気のエネルギーはどうやって得たらいいんですかね。
一つにその自分がやってきたことを見える化していくっていうときに、うんうんうん、この日報は非常に効果があるんじゃないかなと思うんですが、もうあの自分は逆にあの先ほどの中塚さんおっしゃった中で、社長はいかにこう仕事しないかということが日報で分かったという話があったんですけど、逆にそのいかに全くしないと思ってたことも自分でも結構勉強してたんだなっていう気づけるっていう部分があると思うんですね。
じゃあ逆に言うと振り返るツールだし、その振り返ってちゃんと足跡を見続けるという習慣はまあ必須だよって話ですよね。
でしょうね。
中塚さんどうなんですか、本にするときにそこ迷いなかったですか。いや、あるいはそのね、あの前に聞いた、はい、まあ、あれさっきも聞いた、はい、あの自分で書けるかなとか続けられるのかなとか、そもそも添削してもらえない、はい、もらえないじゃんっていう人に対してどういうふうな、はい、あのモチベーションの上げ方っていうのを提案してるんですか。
まあ、モチベーションを上げるというか、やはりその、うん、モチベーションを整えるような形ですよね、
うん、
その1日その、まあ、1日の終わりに大体日報って、まあ、あの書いたり、まあ、仕事の途中で書いて1日の最後にまあ見直したりするっていうところで、うん、そこでやっぱり1日1日区切りをつけていく、まあ、あの先ほど本当松原さんが言われたような形で、まあ、今日1日こんなに頑張ったと、うん、でそこで自分を褒めてあげるのもいいと思いますし、うん、やっぱ一番苦しいのって不安な時だと思うんですね、うん、で不安っていうのはやはり見えないから不安なんだと思うんですよね、うんうん、今の現状が見えなかったりこれから先が見えなかったりで、それをやはり書き出すことによって、うん、であの少しずつ見えるようになってくると思うんですよね。その今不安な原因は何だろうか、じゃあそれってまたなぜそう思ってしまったんだろうか、うん、じゃあそれはなぜ引き起きたんだろうかっていう、彼なぜっていうのをどんどん繰り返していって見えるようになってくる、うんうん、それによってやっぱ不安を取り除くで、まあ、あの先ほどとまあ重複するのですが、それで、まあ、あのその不安の解消とやっぱ自分自身を褒めていく、その努力にあの必ずやっぱり努力したら結果は出ますので、うんうんうん、基本的にそこで、まあ、あの努力して結果が出ないってことは、まあ、あのやり方が間違ってる、でまた日報をつけてたら、あ、このやり方って間違ってるなっていうのがやはりあの1週間2週間でも結果が出ちゃうので分かるんですよね。
とかそもそも成果が上がればモチベーションつながるし、なるほど、でモチベーションが上がるじゃないや、成果が上がるようなやり方を見つけ出せる、要するにどこで停滞してるのかとか、そこはまあポイントかもしれないですね。
思い出したことがあって、僕は日報じゃなかったんですけど日記はつけてました。で
日記を
つける前とつけた後は 4,5 倍勉強量が増えたことがあったんですよ。
昔はそのレコーディング、
はい、あの日記つける前の1日1時間が関の山だったんですね。それがまあ結構、まあ、1、2週間ぐらいで5時間アベレージで勉強できたんですよ。そこからどんどんまた伸びてったんですけども、その一番のポイントはやっぱレコーディングしたってことが一番ありますし、あとそのいかに自分がこう続けられるかってことをいろいろ実験した、こう奇跡を書いてたんですよね。
ああ、実験ね、はい、なるほどね。
例えば1時間ぶっ通してやることに対してすごく僕はあの戸惑いを感じていたので、最初30分一コマでいいやと、30分だったらもうその30分がまあそうですね、あの5コマ6コマと増やすのは全然苦痛じゃなかったんですよ。分ければいいのかってそこで気づいたことがありましたし、あとはその毎日やった週と1日休んだ週、まあ物理的には1日休んだ方が少なくなるはずなのに、明らかにその休んだ方がこなした量が多いと、1週間単位で。そういうのを結構見定めるために結構日記書いてましたね。でそれ今思えば日報と同じ効果だったなと思いました。
確かに頑張って、このちょっと頑張ってってるのにその惑わされて、俺頑張ってんだからって、実はそれが全然成果に結びついてないってね、中塚さんの本の中にも書いてあったと思うんだけど、それは確かに記録してみないと分かんないですもんね。思い込みとかね、なんかそういうのに騙されるっていうかね、まあ、あのじゃあ例えばさ、あの、まあまあ、僕は社会人のね、あの、まあ、勉強というか読書とか支援してんだけど、あの本を読まなくなるんですよ。あの、ね、速読身につけたらたくさん読むぞってみんな思うんですけど、たくさん読む人はたくさん読むようになるんだけど、なんかね、元々の習慣って変わんないんですよね。うん、でだから、まあ、これで中塚さんの、ね、まあ、日報のこの本読んでも、ああそうだよねと思ったんだけど、だから今何やってるかっていうと、結局ハウツーじゃねえやと、うん、結局のところなぜ読むのかってホワイトゥーリードですね。だからホワイの部分をあの明確にする作業を今レッスンの最初にしてもらってて、だからそこはなんかすごく大事なのかなっていうことと、まあ、それとそうね、だから松原さんがおっしゃるようにクールにどういうやり方をしたら自分の成果が上がるのかとか、あるいはあの、まあ、中澤さんの日報もねあるんだけど、そのこの商品こだわってたけど売れてねえじゃんとか、
はい、
いや売れてると思ったけど、まあ、そういう話だけど実は利益がないじゃんとか多分起こると思うんで、はい、それは見極めって大事ですよね。
ですね、
うん、 あの松原さんのところってさ、はい、遠隔操作で、遠隔操作で、そうだ、遠隔指導、遠隔指導でやるんだけど、はい、その、とりあえずほら、勉強法とテキストを指導する、はい、指示するじゃないですか。
はい、
でそれで、こう記録してたら、あ、これ、この子に合わないやとかいうのはどうやってチェックするんですか。
あ、合わないチェックですか。
うん、
そうですね、大体3つぐらいの方法があってですね、うん、1つはその進みが非常に遅いというところですね。
あ、
はい、提示している他の教材は結構進んでいるのに、うん、この教材だけ進みが悪いねっていうことで気づく、うん、あるいは2冊目が質問メールが増えてきたっていうことです、ね、合わないと理解できないので、うん、質問してくるんですね。その回数で結構見えてくる。で3つ目が、まあ、完璧に終わったと言ってても実際テスト取りながら身についてないじゃん。それはそもそも、あ、その前の参考書の知識が抜けてたり復習が足らなかったってことが大半なんですけど、まあ、そういう観点で見てます。
あ、はい、じゃあやっぱり記録か。
記録ですね。
じゃあ足跡をきちんとつけることで、あ、それが本当に成果上がってんのかとか上がってないのかとかね、いうのは、そうなるね。てか、いや、僕もね、今、中学生の指導してんだけど、てか、もう中学生の指導って結構やってんだけど、まあ、パターン通りの勉強をして、成績伸びる子もいるんだけど、全然伸びない子っているんですよね、うん。で、気がついたら、目から入った情報がほとんど入ってない子とかいるんですよ。うんうん、で、結局今、何やってるかと、今度ね、iPod Nano を買ってきて、もう全部教材ぶち込んで、聞けと。うん、でとにかく、まあ、隙間時間、ね、例えば歯磨いてるでトイレ入ってるとかいう時間も勉強の時間にしちゃえっていうことなんだけど、そういうリソースのさ、使い方も、やっぱりチェックしないと分かんないですよね。でそれはどうなの、中塚さん、その問題点を把握するための日報としては、そのこうなんかたくさんサンプルあるんだけど、どれがおすすめとか、はい、このパターンだったらその問題点発見にいいですよっていうのはあります？
まあ、全て問題点発見にはいいのですが、これがやっぱなぜフォーマットが違うかっていうと、やっぱりその目標だったり業種によって違うんですよ、うん、やってる作業によって。で例えば営業職の方でしたら、その、まあ、契約を取る、まあ、結果っていうのが求められる結果っていうのが契約を取るってことだと思うので、うん、それでしたらやっぱり営業内容を書くっていうのがやっぱ一番ベストですよね。で接客業の方でしたら、その求められる結果っていうのが、やはりその接客してその買ってもらう率を上げる、購買率を上げるっていうのが結果だと思いますので、うん、そのいわゆる、まあ、接客ですよね、接客の流れを書くっていうのがやはり一番なのではないかなと思って、
うん、ということは何、プロセスが見えるようにするみたいな話だよね。
はい、
あ、そうかそうか。じゃあ勉強してる人であれば、その、まあ、これね、学校の世界では、まあ、当然のようにやるんだけど、総合目標っていうのはまず一つあって、で総合目標っていうのは中塚さんの本で言うと最後の本出てくる欲望の話だったりとかね、うん、いう話で、まあ、マズローの話で言うと自己実現が最後に来るのかもしれないけど、まあ、とにかくレベルを上げていくというね、そのマズローのピラミッド、うん、
はい、
でそれが総合目標なんですよね。でだからこれ僕今塾で何やってるかっていうと、いや高校入りたいってまあみたいな話しかならないんだけど、いや高校行って何したいのって、いや吹奏楽したいんです、で吹奏楽だったらどこがいいのとっていう話していくと、うん、あ、じゃあやっぱこの子高校に行ってトランペット吹きたいよねみたいな話すると、意外と勉強ってやる気が起こるんですよ、
うん、
でそれが総合目標を見せるのと、それからね達成目標、要するに成績で何点みたいなね話で、それともう一つ行動目標っていうのがあるんですよ、
うん、
でまずはとにかく、まあ、さっきの松原さんの話じゃないけど、勉強時間をどう増やさせるかっていう話で、うん、本当ね、僕もね実は生徒に日報をつけさせるんですよ、実は言うと、うん、で日報っても自分のスケジュール帳を改変しただけなんだけど、まずは松原さんがさっき言ったようにスケジュール帳で自分でまずこの時間割で行けるよねと、部活で何時に帰ってくるから、ここからここまでは勉強の時間になりますと、うん、っていう風にしてたら、意外と勉強時間取れるじゃんって、お前そもそもプレスでやってる暇ねえだろみたいな話をしながらこうやっていって、でだけどつけさせると、行動の記録をつけさせると意外と進んでない、はい、でしかも1時間取れてんだけど、まあ、3ページしか進んでないっていうことってあるんですよね、
はい、
だからそこでね1時間やって だけだとダメなんですね。だから、まあ、中塚さん言うようにプロセスがちゃんと見えるようにっていうことで、はい、いやそもそもじゃあ何ページやったのっていう行動が時間じゃなくて中身で見えるようにっていうのと、で、まあ、ここに来てテストさせてみたら4万円7割取れないじゃんって、なんで取れないのみたいな話で、まあ、そこからさっきの話で勉強のやり方変えようかとかいう話になるんだけど、プロセスが見えるようにっていうのはすごく大事ですよね。うん、教員時代もねテストするじゃないですか。まあ、これ言うと学校批判っぽい、先生批判っぽいんだけど、生徒に言うんだよね。いや、点数だけで見ちゃダメなんだって、解き方をちゃんと見直せって。
はい、
で、だけど、そこまでしか指導できない先生って二流なんですよ、
うん。
うん。解き方を見直すのは当たり前で、それを自分がどう勉強した結果が、その解き方にしか至らなかったのかとか、そこができなかったのかって勉強プロセスを見直させる方向に指導ができる人はやっぱ成績伸ばせるんですよね。でもう一つ言うと、学校の先生の場合ですね、そのテストの結果で自分の授業のやり方を変えられる人は超一流なんですよ、僕から言わせると。一番ひどいのはね、もう今年の新入生ひどいよねって言うんですよね。いやいや、新入生って毎年変わるんだからお前の指導法変えろよって話なんだけど、やっぱりついつい、いや去年やってたよ、同じことできないんだよって言って、なんか他人事にしちゃうんですよね。だからいかに自分事にするのかっていうのはね、本当に大事だよなって思うんだけど、その話と、その中塚さん日報をつけさせるときね、どういうふうにしてその日報をつける人に自分事にさせるんですかね、はい、なんかコツがあります、指導のポイントとか。いや、絶対他人事のようにつける人いるでしょ、最初は。
そうですね、うん、それは自分自身の日報をつける場合、
ね、うん、そうそう、自分自身がね、
まあ、やはりその自分自身の夢を信じる伴走者になるってことだと思いますよね。
伴走者、
伴走者です、ごめんなさい。
伴走者ね、
はい、自分、はいはいはい、ですからもう本当やっぱりその、うん、まあ、客観的に見るんですが、うん、そこでまあ、客観的に見ることに対しての目的ですよね。目的っていうのはその夢の実現だったり、まあ、やはり結果ですよね、うん、でそこでその絶対この夢って叶うんだ、
うん、
でこの夢を叶えさせるために、じゃあ今ここで何が足りてないのかって考えることだと思うんですよね、うんうん、
じゃあやっぱり何、目の前のことでその、はい、なんか分析するというよりも夢との距離をちゃんと視野に入れながらって話ですよ ね、
はい、
最初のコンサルで何やるんですか。多分、ね、それねすごく大事だと思うんですよ。27ページか、初めの3時間では将来ビジョン、
はい、
業務内容、月間習慣の行動、はい、1日のスケジュールなどを詳しく聞き、はい、シートに書き込んでもらいます。このポイントをちょっと説明してもらいます。
やはり、まあ、まず現状を、まあ、明確化して、その、まあ、月間どんな行動をしているのか、うん、で週間でどんな行動をしているのかで、1日1日単位ではどういう行動をしているかというのを明確化して、でやはりその延長線上にはだいたいその人が望んでる結果ってないんですよね。
あ、ないわけね。今
そうですね。ですから、まあ、僕のところに相談来てるんだと思うんですけど、うん、ですから、やはりその将来ビジョンに合った時間の使い方っていうのを、うん、一緒に導き出すような感じですよね。う
ん、将来ビジョンの話って、この本の中でほとんど出てこないですよね。
そうですね。
まあ、なんで
書ききれなかった。
書ききれなかった。
いや、入らなかった。
最後に、なんかちょろっと、夢とかなんとかいう話が出てきて、なんだこれだけかとか思ったんだけど、それすごい大事な気がするんだけど、ちょっとそれ補足してくださいよ。将来ビジョン何を語らせるんですか。
まあ、ちょっと補足する前にですね、一つ僕がこの本に入れたかったのが、まあ、僕自身今までその自己啓発だとか、まあ、夢を書きなさいって言って、で机の前とか散々書いてきたんですよね。本当30でこうなるとか40でこうなるとか、うんうん、でもやっぱり毎日は苦しくなっていくばかり で、うんうん、でそこで本当、まあ、なぜ自分が今こう変われたかっていうと、まあ、それ全部捨てたんですよね。
捨てたの。
はい、僕貼りました、貼ってるやつ全部捨てて、やっぱりでその時に
それって矛盾しないの、この話と。
大丈夫です、矛盾しないです。やはりその時にその目が将来にばかり行き過ぎてたんですよね。ですから本当そのよく年配の方がその子供の運動会に出て走ろうと思いっきり走ろうとして、その 足がもつれる絵がよくありますよね、うんうんうん、あれってやっぱりその昔自分の走ってるイメージが自分の中にあって、うんうん、それに体が追いついてきてない、うん、に近い状態だと思うんですね、
腹回りみたいなね、
そうですね、うんうん、でその時にやっぱりその目の前で目の前の仕事を本気でやって結果が出ないと多分次のステップいけないなって思ったんですよ、
うんうん、
ですからその将来の夢っていうのをとりあえず置いといて、で目の前のことを全力でやったんですよね、うんうん、
あ、なるほどなるほど、だけどほらそれってだけど自分一回書き出すことで、
はい、
別に見てそこばっかり見るんじゃないけども見えてますよね、でお客さんに対しても見せるんでしょ、なんか欲望の話とかも書かれたと思うんだけど、はい、夢と欲望、そこら辺はどういうふうにさせるの、
バランスですよね、うん、やはりその、まあ、将来も見つつ現実も見る、
うん、
で今現実で結果が出ない人にはやはりその現実をより見るようにはしてますよね、うん、本当、まあ、あの割合的で言うのでもし言うのであればその現実がうまくいってない人はやはりその今足元っていうのを8割ぐらい見て夢を2割にしようよみたいな、で逆を言ってその現実はうまくいってるけどなかなか夢が作れないって方はやはり夢を作る時間っていうのはやっぱり8割とかに持ってって、で現実をやっぱり2割ぐらいの好き、
そっかそっか、じゃあ目の前見すぎてる人はもうちょっと将来を描く作業もさせるし、うん、そこばっかりなんか古代になってる人は目の前きちんと見せる、だから目標というか将来と今との常にセットっていうことですよね、ギャップを見せてそれが、はい、あのプロセスとしてまた日報で落ちていくってわけですよね、はい、具体的に書かせてることっていうのはあの売上目標ともうちょっと大きな野望みたいな話、
そうですね、であの10年後どうなりたいのかっていう、まあ、漠然としたもので、うん、まあ、あの5年もしくは3年後どうなりたいのか、うん、でやはりその1年後どうなりたいのかで1年後をやっぱりどんどんあの深掘りしていきますよね、
うんうんうんうん、
であと、まあ、あの一緒に、まあ、先ほどの欲の話ではないですけど、まあ、なかなかそういうビジョンが作れない人は今欲しいものを全てあげてくださいとかもやっぱやったりしますよね、
松原さんのところではなんかそういうことってします、
うちで最初にやるのはもうホームページ上で最初にこう生徒さんがうちの入会資料を請求される前に、うん、その、まあ、一番最初のこう動機づけというか将来を見させてるのがあるんですよ、
うん、
現実は今偏差値30、40だと、うん、でそんな人でもしっかりやれば、まあ、9割の打率でバスターに行ける
方法が、あ、そこだ、はい、大学受験はめっちゃ目の前にゴールがあるからね、はいはい、
あ、
それでなんかもう要するに特に浪人してる子とか高3の子なんかはもうリアルだから、は
い
は
い、そうですね、
夢焚きつけなくても意外ともうその夢を見損なうことはない、
そうですね、でもそもそもその偏差値30、40の人っていうのはもう夢破れたりという
か、破れてるので、もう一回、そうそう、ある意味で夢を現実にできるんだよっていう探るだけをしてやるわけだよね、
はい、でも、まあ、本当って疑ってくるので、その疑ってくる気持ちをホームページ上でこうある程度こう打ち消してあげて、で最初のステップがまあお試しとか、あ、そ
う、
まあ、小さなハードル作ってあげて行動させて、あ、意外と勉強進むし量をこなせるって思った時に本当にどこどこ早く行こうと将来決めて、あ、現実を現実的に1ヶ月ちゃんとやってやれたと、だからじゃあ自分はこの大学を目指していこうと思うから、じゃあ本入会しますっていうふうに入っていくパターンですよ ね、
ね、
だからおっしゃる通り、中塚さんおっしゃる通り、その現実とその将来かなりこうリンクしてますし、その人のステージによってはまずその、うん、あの現実からやらせた方がいいでしょうね、現実でやらせてみて、ほらこれだけできたじゃんと、この延長線上にこ
う
どんな夢があるか、どんなことを描けるって言ったら、あ、確かに自分もこのままずっと続けていればここに行けるそうな気がするっていうふうに思わせるときに将来を見せる、う
んうん、確かにやってることに自信が持てなかったら夢って描けませんもんね、はい、あのこれ僕ブログで書いたこともあるんだけど、あのりょうくんのね日記の話は、うん、作文か、うん、あるじゃないですか、僕は20歳でマスターズねとか言って、いやあれで夢に日付をみたいな話をするのすごく違和感があって、うん、いやりょうくんはそこまでどれほど努力してきたかと思って、一番の作文も同じなんだけど、うん、死ぬほど努力してきたからこそリアルに夢が描けるんであって、うん、夢を描いたから実現するんじゃないよねって話ですよね、
あ、そうですね、
うん、
確かにその観点非常に大事だと思います、うん、僕が今あの予備校で提供しているものもこれやれば受かるっていうメソッドを提供してるんです、
うん、
これ僕がずっと欲しかったものなんですね、
うんうんうん、
今の行動に自信が持てないから夢が行かない。あ、誰か、うん、誰か言ってほしいっていうのがずっとあったんですよ。で、僕はそれを、その、本当にこう、もう血が滲むような努力をしたつもりではいるんですけども、うん、それができない人たちもいっぱいいるわけで、その人たちにこう手を差し伸べるときに、これをやったら、現実世界でこれをやったら、将来こういう道、こういう大学で合格で絶対に可能なんだよっていうふうに言ってあげたいなっていうのがすごくベースになりましたね。
じゃあ夢を描くためにも、確かな足取りで歩けるっていうことを教えてやるし、実際歩かせてやると。で、その手応えをまた数字で見せてやるとかね。それは本当に中塚さんの日報と同じ、ね、うん、あの発想というか哲学ですよね。
そうですね、うん、
まあ、本当最近僕あの周りに来られる方がその夢がないとかやっぱりテレビとかでも夢を持ちましょうとかやっぱり言ってるじゃないですか、うん、でそれって単純にやっぱり夢が描けないんだと思うんですよね、うん、で無理に夢って描く必要は僕ないかなって思って、
うん、岡崎太郎的ですね。
本当、うん、目の前のことを思いっきりやってたら、うん、なんか自然とやってることがどんどん大きくなってくるって、うん、ステージが変わってくるんですよね。
僕ですね、寺田さんもご存知だと思うんですけど、うん、将来のことばっか考えて、うん、現実が全然追いつけない時期あったじゃないですか、う
ん
う
ん、あったんですね、
僕もそこ同じで、うん、今僕の行動指針になっているのはあのもう将来の本当に長期化ビジョンで、うん、まあ、こういうものを作り上げたい、うんうん、だから今これをやるって考えてるんですけど、結局細かなこうプロセスまでは全部見えてないんですよ。ただ言っている方向性が絶対にあのそのビジョンに対して正しいっていう確信もありますし、だから目に現れてくる問題とかトラブルっていうのは全部そこにたどり着くために自分で引き寄せてるっていうふうにもう考え直したところ、本当にすごい勢いで伸び始めて、
ああ、なるほど、
ね、はい、来たなっていうのがありますね。だから本当に将来というのこう行動このリンクってすごく大事ですよね、うん、どっちも必要ですし、でまずは僕本当にあの中塚さんおっしゃる通り夢を持つ前にその現実の世界で少しでも自分の行動を変えて成果を出してそれで自信を小さな自信をつかむことが本当に大事なのかなと思います、
うん、そうね、それは大事ですよね、確かにね。ただあれだよね、あの勉強っていう意味で言うとあの社会人のね、今特にこれ聞いてる人って社会人でその必ずしも経営者じゃないかもしれないで、しかも自分の夢のために勉強してるってなったらあのなんか売り上げに直結するものでもないしで頑張らなくても現状があるしとかいう風な、うん、あのそういう日常の中で頑張るじゃないですか。だからそういう人たちにそんなかなどういうふうに夢を描かせたらいいのかとか、あるいは夢見なくてもいいんだよって言っちゃっていいのかっていうのは意外と微妙かなって気もするんですけど、それどうですかね。
今現在夢があるのであれば、うん、やはりそれをしっかり夢を追ってほしいですし、うん、まあ、先ほどその夢を見なくていいんだよっていうのはやはり夢が描けない方に対してですね、うんうんうん、
で
事実その夢描けない方にその、まあ、現実で本当頑張ってもらってで結果を出してもらった後はやはりその方も夢が見れるようにしていきますね。本当過去の掘り下げだったり、うんうん、過去どんなことがやりたかったとか、うん、どんな夢を見たあの当時見たかとか、それで何度か今の、まあ、これからのビジョンにつながるものを本当拾っていって、うん、そこから形成していくっていうやり方 で、うん、で逆に、まあ、あの先ほどの本当今現在夢がある方ですよね、うん、でその方に関しては本当やっぱり夢を追ってほしいの で、うん、であとは時間の使い方かなと思うんですよね、うん、その今やってる仕事と夢が全然違う位置にある、例えば、うん、全く違う資格を取ってこの夢を叶えるんだ、うん、でなったらやはりその仕事とその、まあ、勉強の時間のメリハリがやっぱり一番の問題になってくるかなと。本当仕事が終わって疲れて本当7時8時とかに帰ってきてそこから勉強するってものすごい大変だと思うんですよね、うん、ですからやはりそのどんな勉強をするかっていういわゆる、まあ、1日のスケジュールですよね、うん、そういったのをしっかり立ててそのスケジュールをなんとか守れるように頑張ってでそこから夢を叶えてほしいとは思いますね、う
ん、ただじゃあ夢は描けてる人はきちんと描くしで、まあ、だけど、まあ、大前提としては成果が目に見えるような取り組みをきっちりこなしていくと、
はい、
いうことですね。まあ、だけ どうなのってことは誰か師匠がいた方がいいよねって話にもなりそうなんだよねあらほら例えばやっぱこの勉強すれば間違いないよとか、うんうん、 このなんか、ね、やり方だったら間違いないとか。
でも本当に僕がすごい本当に大事な感じだと思うんです、うん、手谷さんがおっしゃったところというのは、勉強法の勉強をまずやって、
うんうん、
それが一番大事かなと
思います。じゃあ勉強に取り組まない勉強法の勉強、
はい、
なるほどなるほど。
僕も夢を描かなくていいって言ったのは、うんうん、まあちょっともう少し具体的にお話すると、結構植物的な目標でもいいかなと思います、
うんね、
例えばトイック700取らないとうちの会社中間管理職になれないよねとか、まあ、あとはこの資格取ったら資格報酬が5万円つくから3万円つくからとか、そういうところからでいいのかなと思うんですよ。
じゃあ、はい、よく言われる人生の目的っていうのとリアルな目の前の目指す目標っていうのをちょっと、はい、分けて考えて、目標をまずはぶら下げようという
ところですかね。そこに自信つけて、こんなに素晴らしい自分の可能性が、まあ、自分にあると、でこんな素晴らしい自分の可能性を元にどんな自分の夢を描こうかっていうふうに、まあ、その次のステージで多分見えてくるのかなと思います。まずはその失ってる自信とか輝きっていうのを補填させるために、こう日報を使って学習をマネジメントして上げていく、あるいはその日報をつけてる自分にもう酔いしれてもいいのかなと思うんですよね。
そうですね、
も
う
全然勉強できないけど、とりあえず日報を変えて行動変わってきてるっていう、はい、それでもすごくいいと思いますし、あとはそうですね、いろいろこう日一方をつけていくメリットっていうのは、いろいろこう日々実験してもいいのかなと思います。
実験ね、
うんうん。一般的に机に座ってダラダラやるっていうのはいけないって言われてるけど、自分にとってはそれがいいんだっていうこともわかるかもしれない、
ね。発見としてね、はい、それ記録するから見えてくるんだよね、
はい。でもある人はやっぱ机に座った方がいいっていう人もいるかもしれないし、うんうん、あとお酒もちょこっと飲んだらすごく勉強がはかどったっていう人もいれば、ちょっと1合ぐらい飲んだ方が勉強がはかどった。うん、ような気がするし、実際日本見ても確かに、うん、なんかできてるよねって、振り返ってみて参考書見ても、あ結構頭に入ってると、うん、酔いながらやった割にはと、うん、でも2合飲んだらもう寝ちゃったから、うん、自分の適正値が1合だなとか。
なるほど、ね、そこはあれだよね、社会人 のさっき言った行動目標っていう意味ではいいんだけど、達成目標をちゃんとモニターしなきゃいけないですよね。
そうなんですよ、
要は社会人の勉強ってね、フィーリンググッドが多いんですよ。要するに本当に成果が上がってるんじゃなくて、なんか手応えがあった気がするみたいな。だから僕はなんかビジョナリーカンパニー2の言葉でね、グッドはグレートの敵であるっていう、良好は偉大の敵であるっていうのをもじって、フィーリンググッドはグッドの敵であり、さらにグレートの敵であるっていう言い方するんですよ、うんうん、そこは担保しておかなきゃいけないよなっていう気はしますよね、うん、だから行動目標と達成目標はとりあえず分けて考えて、うんうん、どっかでやっぱりさっきのベンチマーク的なものはしとかなきゃいけないわけですよね、
うん、結構フィーリングとでもいいかなと思うのは、なんかやってよかったなって思えて、それを積み重ねていって、でもまあ2週間に1回とか自分でその、まあ、テスト範囲決めてこう覚えてるかどうかとかっていうチェックをする、う
ん
う
ん、チェックの機会持たなかったのは、やたらと本読んでブログ書いて、僕すごいでしょって言ってる割に、3年前にブログの内容が変わってないと、進化してねえじゃんとか、そうそうそう、それでさらに、いや、それで君は社会の中で評価されてんのみたいな人って結構いるんですよね。だからそこをね、どう教えてやったらいいんだろうとかね、時々考え込んじゃうんですけどね、まあ、それは気づけよってしか言いようがないかもしれないですけどね。
まあ、そこでやっぱり自分自身でどういう評価を得たいかっていうのがやっぱ明確になってないからではないですかね。
評価ね、うん、そういう意味ではあれだよね、結局人間ってほら自己承認、他人からの承認っていうのはすごく大事にしちゃうから、うん、ブログでコメントがついたとか、なんかブクマがついたっていうのを指標にしちゃうとこけちゃいますよね、うん、だから今はその中塚さんが言ったのはやっぱり現場をちゃんと考えるって話だろうなとも思うんですよね、うん、そこで確かにブログで書いてたのがその広告書いてたら今例えばなんだっけチラシを作ったらすごい反応が上がったとか、うん、どっかモニターする場所は現場に置かなきゃいけないっていうね、うん、制約率が上がるかもしれないし、うんね、営業トークが上手くなったかもしれないし、はい、うん、そういうのは大事ですよね。ってことはあれですよね、日報もし個人の人がつけるなら、勉強の、はい、さっき言った行動の記録とともに、その自分がやっぱりここを高めたいんだっていうものを、その到達度を示すような、まあ、この経営日報で言うと売り上げになるんだろうけど、はい、そこはちゃんと勉強と切り離したリアルな 目標を作っとけって話ですよね。